はい、皆さんおはようございます。今日は久しぶりの方もいらしてたくさんの方が集まってですね、一緒にできること感謝いたします。それではですね、皆さん今日はですね、先週申し上げたように旧約聖書の39巻が全部終わりましたね。で、今日はですね、今日からは何日間にかかって、新旧約の中間時代の歴史を学んでみたいと思います。で、皆さんお配りした資料はですね、ちょっと箇条書きのようなものなんです。ですからちょっと変な日本語がたくさんあると思います。急いでちょっと訳したり入れたりしたので、ちょっと変だと思います。で、後からちゃんとしたものをお配りします。完成してですね、全体を完成してお渡ししますので、今日はあくまで箇条書きとして見てください。で、まずですね、この旧約全体の流れをもう一度確認しておきたいと思います。よろしいですか。じゃあまずですね、皆さん、最初の聖書に書いてある歴史を振り返ってみますと、最初は天地創造と人類の堕落までの時代がまず一つありますね。で、さらに創世記で扱っている歴史はどこまでですか。まあ、いわゆる族長時代って言います。族長、部族の族に長の長って書いてですね、族長時代と言います。で、アブラハムとかイサク、ヤコブ、ヨセフの時代までを創世記では取り扱っていますね。で、その後だから創世記がエジプトに入る話であれば、次が出エジプトなんですね。エジプトから出てくる話です。で、出エジプト時代にはモーセを初めてモーセの指導によってエジプトが出てくる。で、アラノでの40年間の話を取り扱っているんですね。で、この出エジプト記の時代には関わるその聖書は、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記が全部この出エジプト時代に関わる内容です。で、続いてカナン征服時代、カナンを征服する時代のことです。で、ヨシュアとか、そしてカレブなどなど、彼らの時代にカナンを征服する時の歴史が書かれてるんですね。で、そこに関わる聖書はどれですか。ヨシュア記、ヨシュア記ですね。ヨシュア記、ヨシュア記の時に来てカナンを征服します。で、カナンを征服してからしばらく誰がイスラエルを治めていたんですか。そうです、獅子たち、獅子たちですね、うん。で、獅子たちの支配の時代で、堕落と救いの悪循環がずっと繰り返されていくんですね。獅子記の時に学びました。で、最後の獅子は誰ですか。サムエル、サムエルが獅子時代の最後の獅子なんですね。で、そこに関わる聖書の内容は何ですか。獅子記、そしてサムエル記、サムエル記の前半、少しこの獅子時代にかかってるんですね、うん。で、サムエル記の時にサムエルが、サムエルを通してイスラエルの、民族の要求を神様が飲んでくださって、王様を立てることになります。で、その初代の王が誰ですか。サウルですね、サウル、サウル王、で、そのサウル王からの時代を統一王国時代、いわゆるそのように言います。統一王国時代で、サウルから次の王は誰ですか。ダビデ、ダビデの次は誰ですか。ソロモン、はい。この3人までの王様の時代を統一王国時代と言います。で、このサウル、ダビデ、ソロモンまでの歴史を書いてある聖書はどれですか。サムエル記上下と、そして歴代史上がここに入ります、うん。で、次、ソロモンの後どうなりますか。イスラエルの王国は2つに分かれます。北のイスラエル王国、南のユダ王国、 と分かれます。で、分裂王国時代と言います。これは分裂王国時代で、この北イスラエル王国がどこによって滅びますか？アッシリア、アッシリアによって滅びます。南ユダはどこによって、どの国によって滅びますか？バビロンですね、うん、で、この辺の歴史は列王記上下と歴代史下が取り扱っています。で、北王国イスラエルはアッシリアによって、南王国ユダはバビロンによって滅びます。で、その後どの時代ですか？捕囚時代、バビロン捕囚時代ですね、うん、で、バビロン捕囚時代で、関わるものは何がありますか？これも歴代史下に書かれています。捕囚時代の歴史もですね、後半に含まれています。で、この、分裂王国から捕囚時代にまでの預言者たち、誰がいますか？例えば分裂王国時代の、分裂王国時代の預言者たち誰がいますか？ヨナ、アモス、ホセア、ヨエル、ミカ、イザヤ、ナホム、ゼパニア、ハバクク、エレミアなどがこの時代の預言者です。で、捕囚時代にかかってはオバディア、オバデア、アイカ、エレミア、アイカもこの時代に書かれたんですね。エゼキエル、ダニエルがこの時代に入ります。で、それから捕囚時代が終わって戻ってきます。そうですね、バビロンが終わり、ペルシャ帝国になってクロス王が解放令を出します。それでイスラエルに戻ってきます。これ帰還時代と言います。帰還時代で、この時代の歴史を取り扱っている聖書は何ですか？エズラ、ネヘミヤで、この時代に活躍した預言者はハガイ、ゼカリア、マラキなどがいます。よろしいでしょうか。で、ここまでが旧約聖書の流れです、うん、ちょっと分かりましたか皆さん何回かこう、やってる途中繰り返してやってきましたのでね、ちょっとその流れをつかんだかもしれないですね。これが旧約聖書の大体の流れです。うん、はい、で、ということで、ここまでイスラエルがバビロン捕囚時代からこのエルサレムに戻ってきたところまで、で、そこで神殿とエルサレム城を建て直すところまでを私たちは見たわけですね。で、そこから新約聖書のマタイによる福音書が始まるまでの間に何年の歴史があると言いましたっけ？400年。そうです、400年の歴史があります。で、私たちはこれからその400年の歴史をちょっと学びたいと思うわけです。で、その400年の歴史を、まずこのプリントを見る前にですね、400年の歴史をざーっと並べてみます。どういう時代があったか、その全体の流れだけまず掴んでおきましょう。で、そうじゃないと細かいところやったところで全体が見えなくなります、ね、うん、じゃあまず全体をちょっと扱っておきますね。じゃあまず皆さん、どの時代にイスラエルたちはエルサレムに戻ってきましたか？何帝国の時代に？ペルシア、ペルシア帝国時代のクロス王が解放令を出したって言いましたよね。ですから、ペルシア帝国時代からこの中間時代の歴史は始まりますですね。ペルシア帝国がまずあります。で、実際に実質 ユダヤ、イスラエル地域を治めていたのは、だからペルシアはですね、自治権を与えたんです。自治権を与えたので、この、ユダヤ地域を治めていたのは、実質大祭司たちがやっていたんです。うん、で、そういう、ペルシア帝国時代があり、でペルシア帝国は皆さんダニエル書を学ばれた方はよくご存知だと思うんですけれども、ペルシア帝国は帝国はどの国によって終わるんですか。皆さんあのダニエル書の像を思い出してください。金の頭はバビロン、胸と腕の銀はメディアペルシアで、この腰と桃までは銅、青銅で、どの国ですか。ギリシャです。そう、ギリシャ帝国。ギリシャ帝国によってペルシア帝国の時代は終わります。うん。で、あの有名な誰ですか、王様、アレキサンドロス大王、うん、の、活躍によってですね、ギリシャ帝国時代が始まります。で、実質ですね、このギリシャ帝国によってユダヤ人たちが支配されたのは8年ぐらいなんですね。8年ぐらいです、うん、で、この時代に皆さん、ギリシャのいろんなさまざまな文化がユダヤ人たちに入ってくるんです。うん。ですね。うん、で、このアレキサンドロス大王による支配はこの8年に過ぎませんでした。で、皆さん、ダニエル書の予言を皆さんよくご存知の方は分かると思うんですけれども、ギリシャ帝国が後ほどどうなるんですか？ 4 つの国に分かれます。うん、皆さん、象は分かりますね。ダニエル書に出てくる象で、それが7章あたりに行くと、ダニエル書7章あたりに行くと、その4つの国が何に例えられて出てくるんですか。また獣、思い出しました。バビロンは何、獅子、獅子でしたよね。で、次ペルシア王国は、ペルシア帝国はクマ、クマでしたよね。こうバランスの悪いクマ、こう肋骨を3本口にくわえてですね、で、次がギリシャ帝国ですけれども、ヒョウです。ヒョウですよね。頭がいくつありますか、このヒョウには。4つあるんです。なんで4つですか。後ほどギリシャ帝国が4つに分かれるからなんです、ね、うん、で、そのギリシャ帝国が4つに分かれてしまいます。なんでかというと、アレキサンドロス大王は若い時に死んでしまったからです、うん、で、それでその下のアレキサンドロス大王の下の4人の将軍が国を4等分してそれぞれ王になるんですよね。うん、で、それでその4つに分かれた国々の時代がしばらく続くんです。150年ぐらい、うん、で、しばらくの間ユダヤはエジプト地域に立った王国の支配を受けるんです。まあ、プトレマイオス王朝っていうんですけど、そこの支配を受けて、その次はセレウコス王朝、まあ今のシリアあたりの国の支配を受けます。まあ流れだけ掴んでください、皆さん。で、次が大きなまた出来事が一つあるんですけれども、マカベオ系の 反乱があるんです。これマカベオっていうのはですね、ハスモンという家の、これハスモンという家、ハスモンという家はですね、ユダヤ人たちのある家なんです。ハスモン家の祭司であった、まあこれ後から詳しくもありますけどね、今はそんな一生懸命になる必要ないんです。後から詳しくやります。ハスモン系から出てきた、まあマカベオっていう人がいるんです。で彼が反逆を起こして、で、反逆を起こした事件があるんです。もう今詳しくはやらないですやめときましょう反逆を起こした事件があって、まあその時代のこともあって、それが25年間、でその次にユダヤ人たちが独立するんですね。独立して自治するようになります、うん、でその時にパリサイ派の人たちとかサドカイ派の人たちが政治的にこう競争するようになります。でそれでギリシャ帝国時代は終わってしまいます。それで、うん、でそこから次有名な国、ギリシャ帝国の次はローマ帝国です。ローマ帝国の時代が始まります。でローマ帝国の時代にユダヤ地域を治めていたのは誰でしょうか。ヘロデです。ヘロデ、ヘロデ王家、ヘロデ王家がこのパレスチン地域を治めるようになります。よろしいでしょうか。これが全体の流れです。だから大きく、大きな玉で言うならば、ペルシア帝国時代、ギリシャ帝国時代、ローマ帝国時代があるんです。いいですかね、うん、いいですかね。でこのギリシャ帝国の時代をもっと細かく見ると、アレキサンドロスをもうギリシャ帝国時代の時と、で4つに分かれてからの時と、反逆を起こした時のことと、次独立した時、こういうふうに分けることができます。これが全体の流れです、うん、大きく見るとですね、うん、じゃあではですね、今日はその全体の流れの中でまず最初のところとして、ペルシア地下のユダヤ人たちといってですね、ちょっと見ておきたいと思います。まず新旧約の中間時代ってこのプリントを見てください。これからですね、ちょっとずつ一緒に読みながら進んでいきたいと思います。じゃあ最初のところちょっと読んでみますね。旧約聖書が終わってから新約聖書が始まるまでの期間はおおよそ4世紀ほどです。この期間の間、ユダヤが経験した変化、特にセレウコス朝後期の統治者たちの支配下と、地中海でのローマの勢力が起こる時の歴史を理解することは、新約聖書、特に福音書を理解するための大きな助けとなります、うん、よろしいですか。だから旧約聖書と新約聖書の間の歴史、特にセレウコス朝とローマの勢力が起こる時の歴史を理解することは、とても新約聖書を理解するため、特に福音書を理解するための大きな助けになります。じゃあ続いて、この新旧約の中間時代はペルシアの勢力が傾いていく時と、北のセレウコス朝と南のプトレマイオス朝がパレスチンの支配権をめぐって争っていた間のユダヤの経験などを簡略に要約しました。主にユダヤのギリシャ化のための アンティオコス・エピファネスの政策とその推移、全地中海沿岸にわたるローマ勢力の拡張、ハスモン朝とヘロデ大王地下のパレスチンの政治的状況などです。さっき全体の流れだと言ったこののがこの一文書にはまってますいいですか、うん、だから主にどこですか、ユダヤのギリシャ化、うん、のためのアンティオコス・エピファネスという王様がいますの政策とその推移、全地中海沿岸にわたるローマ勢力の拡張、ハスモン朝とヘロデ大王地下のパレスチンの政治的状況、まあ、こういったものがおおよそ新約旧約の間の中間時代の歴史だと言えます、うん、じゃあでは1 BC4 世紀ペルシア地下のユダヤ人たち、あ、最初ペルシア時代がしばらくありますね。でその時代のにはユダヤ人たちはどのように過ごしていたかということです。じゃあカッコ1ですね。ネーミア時代とその後の歴史。あ、皆さんネーミア時代っていうのはいつですか。ネーミア時代いつですか。どういう時でしたか。ペルシアからエルサレムに戻ってきて何を建て直す時ですか。神殿と城壁を建て直す時のことがネーミアの時、ネーミアの時代ですね。ネーミア時代、ネーミア時代の後ですから、その神殿と城壁が建て直されてからの歴史ですね。じゃあ BC5 世紀のユダヤ人たちについての歴史的記録はとても不十分でしたが、だから記録あんまり残ってなかったんです、実は。でしたが聖書以外の証拠が現れています、うん、だから聖書自体にはその後の歴史がどうなったかっていうのはよくわからないんです。聖書では、聖書だけではなんだけど、その後の歴史って言っても歴史についてあんまり書かれてなくて、預言者たちの働きだけがちょっと書いてあるから、まあおおよそこういうことがあっただろうっていうことしか推測できなかったんですね。しかし聖書外、聖書以外の証拠が、歴史的な発掘発見がいろいろ出てきたっていうことなんです。でそれでエレファンティネ、これエレファンティネっていうのは何か、エジプトのカイロからナイル川上流へ約 800km 離れているところです。北の方ですね。あ、違う、北の上流ですから、ナイル川上流ですから、もっと下の方ですね、下の方ですね、うん、南の方です。いいですか、エジプトのもっと南の方、上流ですからね。でそのエレファンティネっていう地域があるんです。エレファンティネで発見されたパピルス文書、パピルスって何ですか皆さん。葉っぱですよね、葉っぱ、葉っぱのようなものです。葉っぱに、葉っぱを紙のようにして使った、まあ、文書ですね。パピルス文書によると、ヨハナンが BC410 年の大祭司であって、ヨハナンっていう人がその時代の BC410 年頃、BC5 世紀ですね、その時の大祭司だった、ヨハナンっていう人が。でバゴアスという名前を持っているあるペルシア人が BC407 年頃にユダヤの総督として任命されたという、うん、ですからその BC5 世紀、5世紀つまりネーミアの後の時代、ネーミアの後の時代の皆さん、この時代にそのイスラエルを支配していたのは大体大祭司だったっていう話をしましたね。だからその時の支配者、指導者は誰だ、ヨハナンっていう人で、でもう一人が出てきます、バゴアスっていう人が出てきます。バゴアスで、これは総督だった、ユダヤの総督として任命されたペルシア人です。だから 自治権を与えたものの、まだペルシアの領土ですよね、そこは。ユダヤ地域はですね。ですから、ペルシアが派遣して任命した総督がバゴアスっていう人。で、ある学者によると、これはここに書いてないんですけれども、ある学者によると、バゴアスはネヘミヤの後任だった。ネヘミヤはもともと誰でしたか？どこで働いていましたか？ペルシアの宮殿の給仕役でしたよね。ですからネヘミヤが王様に願い出た時に、じゃあ行っていいよって許してくれたんですよね。でそれでネヘミヤは正式に派遣されたペルシアの中央政府から派遣された総督だったんですよ、ね、でもその次に来たのは誰だ？ペルシア人のバゴアスっていう人だった。でその時の大祭司はヨハナンっていう人だったっていうことですね。でエレファンティネのパピルスにサンバラテ、ネーミア記に出てきますね。サンバラテ時代のユダヤ総督として言及されたこのバゴアスはアルタクセルクセスの時にエジプトに対抗したアルタクセルクセス3世の将軍であり、後にはペルシア国王擁立者ですね、擁立者になったバゴアスよりはほぼ1世紀前の人です。だから今言っているその BC5 世紀ネーミヤの後の時代にユダヤの総督として任命されたバゴアスとここに出てくるバゴアスは違う人物ですよということです。そこまでは知る必要はないと思いますけれども、で特に大祭司になった何人かが関わったネヘミヤ統治時の出来事とバゴアス、ヨハナンなどに関するヨセフスっていうのは後にですね、出てきた歴史家であり神学者である人です。でヨセフスの言及を調べてみることも可能です、ですから今まで歴史的に与えられている証拠によってそういうことが分かったっていうことを言ってるんです、聖書以外にネーミヤの後の時代のことが大体こういうことだろうっていうのが分かってきましたっていう話なんですね、ペルシア人たちは火を神聖視するゾロアスター教徒で、聞いたことありますか皆さん、ゾロアスター教、で彼らは火を神聖視していたんだそうです。で火は聖なるものだから、ユダヤ人たちはどういう何をするんですか、火に肉を焼くのを神聖冒涜と感じましたが、ユダヤ人たちの宗教に干渉はしませんでした、だからユダヤ人たちが祭壇で犠牲を捧げる、ね、火で焼き尽くすっていうのを見て、神聖冒涜だなと思っていながらもあんまりよくは思っていなかったんだけれども、そこまで大きく干渉はしてなかったっていうことですね。でこれがおそらくバゴアスが大使たちと揉めながらもエルサレム神殿の祭壇で捧げられる子羊一匹につき50ドラクマずつ罰金を課した理由だと思われます。ですからこのペルシア人で派遣されてこのユダヤの総督にあったバゴアスからすれば、ああこの人たちの宗教はとても神聖冒涜だと思ったわけなんですよ。聖なる日に肉を焼くなんて。だから彼らの宗教儀式はとても神聖冒涜のように思えたんです。だからそれを抑えるか、あるいはなくすために罰金を課したんです。子羊一匹につき50ドラクマ、これどれぐらいの価値があったか、ちょっと調べてないんですけれども、でそれで祭司たちと揉めていたんです。でエジプトでエレファンティネのユダヤ人たちは、つまりこのエジプトの 南の方のエレファンティネっていうところでパピルスが発見されたんだけれども、そこにはユダヤ人たちも住んでいたっていうことですね。でエレファンティネにのユダヤ人たちはエジプト人たちが来てそれを壊すまで彼らの宮で犠牲を捧げました。だからそこエジプトに住んでいながらも彼らはそこで神殿を建てて、神殿のようなものを建ててですね、祭壇を築いてそこで犠牲を捧げていた。エジプトにいたペルシア人たちの動物犠牲に対する嫌悪はエレファンティネに住むユダヤ人たちが犠牲として捧げる動物を偶像として拝んでいたエジプト人たちの支持を得ました。どういうことですか。ですから、この、ユダヤ人たちの宗教儀式、犠牲を捧げる宗教儀式に対して罰金を課したりすることについてはエジプト人たちはそれを支持した。なんでですか。彼らが捧げて、ユダヤ人たちが捧げている動物たちはエジプトでは神だったからです。ですから今こういうことで、インドでは牛を食べないですね、神ですから。それと同じようにエジプトでは神と思っている動物たちをね、それに殺して捧げるのはあんまりごよろしくなかったわけなんです、エジプト人からすると。だからそれをちょっとこう抑えようとするペルシアの政策にエジプトたちは賛成したっていうことですね。だからもうユダヤ人たちは大変だったっていうことなんです。このペルシア時代になんとか彼らのこう戻ってきて自治権が与えられて、エルサレムの神殿とかエルサレム城を建て直したり、彼らの宗教をこう復元しようとしたんだけれども、いろんな妨げがあったっていうことを説明してるんです。いろいろですね。じゃあそういうわけでエジプト人たちは地方の総督がいないときにユダヤ人たちの宮を壊してしまいます。それはしばらくの間廃墟となり、ユダヤ人たちは最初はヨハナンに、その次はバゴアスにその宮の再建許可を求めました。バゴアスはユダヤ人たちに神殿再建を許可しながら、新しい宮では素材と香を炊くことだけを許しました。だから新しく建て直すしてもいいけど、動物の犠牲は減らしましょう。でそういうちょっとまあ迫害というか妨げがあったんですね。じゃあでは2番、ユダヤ人信仰に対する危険。じゃあ皆さん、一番の内容はちょっと分かりましたか。だから一言で言うと、自分たちの神に対する信仰と宗教を復元しようとしたけど、時代状況の中でそれが簡単では容易ではなかったっていうことを言っています。じゃあ2番、ユダヤ人信仰に対する危険。アルタクセルクセス1世の時に帰還したユダヤ人たちはおそらくゾロアスター教の教えに慣れていたはずです。なんで70年も自分たちの宗教を忘れていたわけですから、だからユダヤ人たちの文化よりはペルシアの文化がもっと今現役の人たちは慣れているわけなんです。そうですね。ですから皆さん、例えばちょっと皆さんの理解を助けるために、在日韓国人っているんじゃないですか。で彼らはアイデンティティ混乱してるわけなんですね。自分は日本人なのか韓国人なのか混乱するわけなんです。でそれでやっぱり私は韓国人だろう、自分のルートをたどって、で韓国に移住する人たちが何人かいるんです。でもみんな結構失敗して戻ってくるんだそうです。なんで？あまりの文化が違うから。だから自分のルートは韓国だから、韓国に行ったからとで、それがうまくいくわけではないんです。だからユダヤ人たちもおそらく一緒だったと思うんです。 いくら自分たちのルートはユダヤ人だっていうことであっても、生まれ育ったペルシアの文化にもうとっぷり慣れてるわけなんです、ね、で、それでなぜならこれがペルシアの国教だったからです。しかもそのゾロアスター教っていうのはペルシアの国教だった、国の宗教だった。で、ネヘミヤと他の指導者たちは一般の民がヤーウェ礼拝とアフラマズダ崇拝を混同することに格別な注意を払いました。このアフラマズダーっていうのはゾロアスター教の神です。いいですかね。アフラマズダーっていうのはゾロアスター教の神です。だからそのゾロアスター教の神とユダヤ人たちの聖書の神を混同しないように格別な注意を払ったっていうことです。だから彼らが自分たちのユダヤ人が自分たちの歴史を書き直したって言いましたよね。それは何ですか、どれですか。歴代史、歴代史、歴史教育から始めたんです。で、ペルシア人たちとユダヤ人たちはともに大いなる裁きの日が来て、その日に義なる神様がすべての善の敵たちを滅ぼし、義人たちは新しい世界で祝福に満ちた生活をすると信じていましたということです。だからこのゾロアスター教の教えの中にも神の大いなる裁きの日っていう概念があったから、その概念については何の抵抗なく受け入れることができた。しかし、すみません、ペルシアですね、ペルシア人たちは敵対勢力の2つの霊、つまり義なるアフラマズダーと悪のアーリマンっていうんです。つまり何かというと、これをアフラマズダーはゾロアスター教の神、善なる神で、アーリマンは何ですか、サタンのような存在です。いいですかね。アフラマズダーはこれゾロアスタ教の話ですよ。アフラマズダーはいい神、善なる神、そしてアーリマンは悪の神です。ですね。アーリマンを二元論的立場で対等に思っていました。だから善なる神アフラマズダーもアーリマンも対等の力を持っている神だと思っていた。一方ユダヤ人たちは彼らの聖書を通して永遠なる全能の神様については多く語り、神様が完全に創造されたが後に堕落して全ての罪の創始者となった劣る存在サタンについては少しだけ語りました。だから、今ユダヤ人たちがペルシアの影響を受けて自分たちの宗教を復元させることにも苦労したっていう話をしてるんです、ね、ペルシアのゾロアスター教の影響をたくさん受けてしまい、聖書、もともと聖書の神様を理解し直して信仰を取り戻すことに結構苦労したっていうことなんです。で、その多くの、その中の一つは何ですか？神概念。神概念。ゾロアスター教では、いい神も悪い神も同等な立場で同等な力を持っている存在だったんだけれども、旧約聖書で教えている神とサタンはどういう存在ですか？サタンはもともと天使であって、その天使を神が作られた。でもこの天使がサタンになってしまった。でもこのサタンは神ほどの力を持っているわけではない、でしたよね、この時からさらにその次の時代になりますと、ギリシャ時代になりますと、ギリシャ哲学の影響をたくさん受けてですね、この二元論、二元論っていうのはこういうものなんです。 善と悪が対等、うん、で二元論、ギリシャ的二元論はまた、もう二元論というのはその言葉通り二つに分けることなんですよ、うん、で何かというとまた一つは人の存在を肉と霊に分けるとか、うん、そういうことをしてしまうわけなんですね、うん、だからもともとのユダヤ教のこの宗教概念、神概念が結構脅かされたこの時代にっていうことを言っています。だから皆さん、ユダヤ人たちが長い歴史を持って神様を信じてきたからとて、とても深い正しい神様に対する理解を持っていたわけではなかったということなんです結構いろいろ偶像礼拝の影響を受けたりっていうのは全部サタンの攻撃なんですよね、うん、だからこういう形でサタンはこの戻ってきた、うん、で戻ってきてまた神様の民としての歴史を築き直そうとしているユダヤ人たちを攻撃していたっていうことなんですじゃあでは3番です。3番、サマリアにおいて競争関係にあった2つの宗教、サマリア出てきました。エルサレムに帰還したユダヤ人たちは捕囚の期間中、その地に定着していた半分異教化していた者たちの通常の概念とは合わない礼拝の標準を立てようとして反対に遭いました。あ、これは簡単に言いますすみません、学者たちを言うことはちょっと難しいんですよね簡単に言いますと、ペルシアから戻ってきましたね。戻ってきたんです。でもその地に、そのペルシアの前の時代、つまりバビロン時代に、バビロンの政策は何だったんですか。もう完全にその故郷から人々を移住させて、でその移住させた空き地には別の民族を移住させる、でそれで元々の民族性を全部抹殺させるのがバビロンの政策だったんです、うん、だからサマリアは昔北王国イスラエルの首都だったんですよね。だから大きい都市だったんです、うん、だからそこに異民族をたくさん移住させたんです。でそこにはまた残っているユダヤ人たちも何人かいた、うん、だからもう半分、もうほとんど異教化されてるんです、そこにいたユダヤ人たちの信仰は、うん、だから皆さん後に出てきますけれども、あ、じゃあとりあえず読んでいきましょう。で彼らとで戻ってきたユダヤ人、正統のこのユダヤ教の聖書の教えを守り抜こうとする人たちとの間に合わなかったっていうことを言ってるんです。だいぶこのサマリアに残っている、信仰は変質してしまって合わなかったっていうことなんです。ですからこれぐらいね、70年もこういう状況だったら確かに合わないですよね、うん、皆さん北朝鮮と韓国も実は同じ民族じゃないですか。同じ国なんですけれども、こう分かれて、70年ぐらい、70年弱経ちます、うん、超お本当だ70年弱これぐらい経つんです。言葉だいぶ変わってきたんですもともと方言があったにせよ、うん、だいぶちょっと変わったんですよ。これぐらいあると文化もちょっと違いますし、うん、だから意見の不一致があったっていうことなんですね。で彼らを偏教で頑固な狂信者たちだと思ったサンバラテとトビアは彼らの計画を挫折させようとあらゆる努力を尽くしました、うん、この彼らの計画っていうのは戻ってきた人たち、あの人たちは融通が効かないねって、うん、頑固だねって言って、もう私たちはこういう信仰を今は持ってるからこれでいいんじゃないか、ね、うん、いや私たち日本ではもともとこういう神の概念を持ってるし、こういう信仰でいいんじゃないかって言ってるけど、戻ってきた人たちはいや、それはいけない、それはいけない、うん、本当に聖書に教えてる神様こういう方なんだよって争いがあったんです。で、 サンバラテとトビアっていう人たちは、いやあの人たちは頑固だな、もう狂信すぎるなって言ってですね、彼らの計画を、だから、神殿を建て直して、歴史を教え直して、エルサレム城を建て直して、自分たちの歴史を見直して、宗教を復元させる、そういう計画を挫折させようと努めたっていうことなんです。で、大祭司ヨイアダの息子の一人はサンバラテの娘と結婚した理由でネーミアによって追放されました。だからネーミアは戻ってきた派です、派ですよね、戻ってきた派です。で、彼がこのサマリアの勢力サンバラテの娘とその戻ってきた派の大祭司ヨイアダの息子が結婚したっていう理由で彼を追い出すんです、うん、で、この人がヨセフスが言ったマナセ、説明がついています。サマリアのサンバラテが迎え入れ、ゲリシムさんのもう一つの神殿の祭司とした人がマナセだと言われているかもしれないっていうことなんです。だからネーミアが追い出した、うん、そのヨイアダの息子がゲリシムさんの別の神殿があったわけです。そこの祭司になったマナセだと言われている、うん、で、その結果ここで出てきます。新約聖書にヨハネによる福音書4章に、ヨハネによる福音書4章に何が出てきますか。どんな話が出てきますか。皆さん、3章でニコデモの話が出てきて、4章には続いて何が出てきますか。ヒント、今サマリアの話してます。サマリアの女サマリアの女が何を言いますか。じゃあ皆さん見てみてください、せっかくだから。4章の20節、ヨハネによる福音書4章の20節こう言いますね。私たちの先祖は、このサマリアの女が言ってますよ今。私たちの先祖は、サマリアの先祖はこの山で、この山ってどこですか。ゲリシムさん、この山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますこの歴史がここで始まってるんです、うん、いいですか。だからヨハネによる福音書の4章に出てくるサマリアの女が、私はこの山で礼拝する、でもあなたたちはエルサレムで礼拝するっていう話の元がこのネーミアの出来事からあったんです。ああそうだったんだって、ね、あ、だからネーミアが、あ、サマリアのちょっと変わってしまった自分たちの宗教の人たちと交わった、結婚したっていうことで、ネーミアが追い出してしまった人がそのゲリシムさんの祭司になった。だからこのサマリアとエルサレムの敵対関係はこの時代から始まってるんです。この時代から、だからその結果、新約聖書に言及されたサマリア人礼拝が生じ、数百名に過ぎないけれど、その残りの者たちがまだ存在しています。まだいるみたいです。ほんの少しですけれども、うん、じゃあでは4ページ、じゃあこのサマリアとユダヤ人たちの敵対関係がちょっと理解できましたかね、うんうん、じゃあこれで新約聖書に出てくる、福音書に出てくる話がちょっと分かったんですかねそのサマリアの女の話はですね、もっとね、うん、だからあれだけそのユダヤ人たちはサマリアを嫌っているわけなんですよ だからもうその地を通ることも嫌がってて、何をしたんですか。サマリアはこうヨルダン川があると、ヨルダン川のちょうど真ん中のぐらいの左側にあるんです。だからエルサレムからナザレ地方に行くにはそこを通っていくとすぐなんです。でもわざわざ川を渡って上がってまた川を渡ってナザレまで行ったんですそこまで嫌だったんです、すごいですね、じゃあでは4番、ユダヤ伝承の発達。このようなサマリア人たちの反対はユダヤ人たちにモーセの御章をあがめ、それを研究するように刺激し、彼らはモーセの御章で要求されていることを厳格に守ることを強調するに至りました。どういう話ですか。だからサマリアに変わった宗教があるから、自分たちは余計にしっかり私たちのこの受け継がれてきた信仰を守らなきゃいけないっていう思いに至ったんです、だからモーセの御章にある律法などをもっと厳格に守るように研究し続けたっていうことなんです。だからサマリア人たちとよく議論になったはずなんですよね。いやあなたたちはこう言ってるけど、ほら聖書見てみよう、こう書いてあるんじゃないか、だからそういうやっぱり議論の材料が欲しいので、もっと聖書を研究するようになった。これはいいことだったんです、ね、で全国の方々に街道が建てられました。安息日礼拝時の聖書朗読は補修期間中に彼らの口語となったアラム語に通訳され説明されました、このような説明を通してラビたちは彼らの律法の正しい解釈と思っていったことによって民の心を指導しました。だからこれはいいことだったんですよ。そうですね、もうちょっといろいろ誤った理解があるので、そしてその誤った理解を持っている人たちが攻撃をするので、私は正しく聖書を理解してそれをみんなに教えなければならないって思ったわけなんです。いいことだったんです。このような状況のもと、内部的に教理と儀式に関する意見の不一致にもかかわらず、聖書の伝統的解釈を擁護する一団の群れが生まれてきたのはおかしいことではありません、この時代の背景の中で彼らが一生懸命聖書を守って、その解釈の中ではやっぱりまだまだ不一致があったけれども、でもそれを厳格に守ろうとする人たちが現れたっていうことはおかしいことではなかった、で復活したユダの国家主義によって聖書研究に没頭するようになったけれど、彼らは聖書の正確な意味については混同するようになりました。彼らは先入観を捨てて神様の霊が彼らを真理へと導くようにせず、彼ら自ら五竜の池を作ってそこから飲もうとしました。だからその彼らは厳格に聖書を解釈してそれを守ろうとしたけれども、自分たちの解釈が聖書の標準に合っているかどうかをこう照らし合わせて確認しようとせずに、ますます自分たちの解釈に頼るようになったっていう話なんです。最初のいい意図だったんですけれど、いい流れだったんですけれど、自分に頼るっていうのはこれほど怖いんです。このような誤った概念がキリストが当代の指導者たちによって排斥されるように道を備えることになりました。その後数世紀にわたってユダヤ宗教を支配した複雑な遺伝の基礎がここで据えられた。だからその律法主義的な基礎がここで据えられた。だから最初意図は良かったんですよね。本当に正しい神の教えを私たちは理解しようと思って始めたんだけれども、ますます自分たちの解釈に頼るようになった。 じゃあこの流れまで大丈夫ですかね。これは大丈夫ですかね。はい、じゃあ5番。ヤドアとアレキサンドロスの遺伝。はい、アルタクセルクセス2世とアルタクセルクセス3世が治めていた間、つまりヤドアとヨハナンが大祭司であったはずの当時のユダヤ人たちに関する記録はほとんどないが、間違いなく敵対心は続いていました。うん、ヨセフスはアレキサンドロスの遠征に関連したある事件を言及しています。その事件について多くの学者たちはそれが歴史に実際あったことではないと言いますが、ギリシャについてのダニエルの予言と関連があり、ダニエルについての初期年代を受け入れるならばそれが全く不可能なことでもないからです。あ、どういうことかというとですね、この次、まあ、見ていきますけれども、どういうことかというと、ヨセフスっていう歴史家がアレキサンドロス王とユダヤ人たちに関連したある出来事を書いてあります。でも多くの学者たちはいや、これは本当ではないかもしれないって言ってるけれども、でもいや、そうではないかもしれないよ、本当かもしれないよっていう話もあるっていうことなんです。じゃあそれはどういう話か、こういう話、面白いです、とても面白いです。その話とは次の通りです。アレキサンドロスがツロからエジプトに行く道にエルサレムに立ち寄りました。ツロというのはエルサレムから、北西部にある、港町です。立ち寄りました。彼はそこでダニエルの予言を見るようになり、どの予言ですか、ダニエル書8章の21節の予言です。どの予言ですか、確認してみましょう。皆さん、8章の21節、8章には、皆さん、ダニエル書の基本はですね、2章です。2章の拡大がダニエル書全体なんです。2章のこの像が出てきますよね。あ、その人類歴史がどのように続いていくかの拡大版がダニエル書なんですよ。で、7章で4つの獣が出てきて、ね、それをまたクローズアップしてバビロンからペルシア帝国からギリシャ帝国にどのように変わっていくか、詳しい内容をまた8章で描いてるんです。でそこでヤギの話が出てくるんですよね。8章の21節で何て書いてありますか。またかの親ヤギはギリシャの王です。その目の間の大きな角はその第一の王です。だから誰のことですか、俺は。アレキサンドロス王のことなんです。だからアレキサンドロス王がツロからエジプトの遠征に行く途中、エルサレムに立ち寄ったけれども、そこで聖書のダニエル書に書いてある予言を聞いたと。自分についての予言を、うん、でこれによって深い印象を受け、ユダヤ人たちに大きな恵みを施しました。それだけではなく、彼がこれから、何でしたっけ、何て読むんだっけ、これ征伐する地に住むユダヤ人たちにもそうするように命じました。あ、だから今エジプトの遠征に行くわけなんです。彼は、アレキサンドロス王はエジプトをこう屈服させるためにこう戦争に出かけている途中だったんですけれども、そこを征服してもそこに住んでいるユダヤ人たちは苦しめないでっていうことを、そういう命令を出したと言われてるんです。で、ヨセフスはサンバラテとすみません、これダリウス、あるいはダリオスですね、ダリオス3世を同時代の人として言及しながら、この話をサンバラテの娘とヨイアダの息子が結婚する話と混同しました。しかしこのヤドアやあるいは 他の宿屋がアレキサンドロス当時に大祭司であったかもしれませんし、その出来事があったことが不可能なことではありません。神様はダニエルの時代にクロスを指導することができたように、すみません、アレキサンドロスですね、これアレキサンドロスを指導することもできました。あ、どういう話かというと、ヨセフスに書いてある、ヨセフスが書いた実際の記録を見ると、彼はこのアレキサンドロス王がこのユダヤに立ち寄った話が、このアドヤやトビアの時代、あのサンバラテの時代と同じ時代であるかのように書いたけど、実は違ったんです。同じ時代じゃないんです、うん、だから現実性がないってみんな言うわけだけれども、ヨセフスはおそらくアドヤが2人いるからそれを混同して書いた可能性があるし、そして神様がクロス王の話はイザヤ書に予言されてますよね。で、実際にこのクロス王がイスラエルの人たちを解放させたように、アレキサンドロス王にもそのように神様働きかけることは十分できたはずだっていうことなんです。だからこのヨセフスに書いてあるアレキサンドロス王とユダヤ人たちにちなんだこの出来事は十分あり得る話かもしれないということです。面白いですね。アレキサンドロス王がダニエル書の自分の予言を見たって、ね、うん、じゃあ最後に5番です。あ、5番やってるところですよね、すいません。アレキサンドロスがユダヤ人たちに好意を表したもう一つの出来事がありました。アレキサンドロスはコイレシリア、レバノン山東側の谷の付近のところをコイレシリアというんだそうです。とパレス人を治めるようにするためにアンドロマコスとマコスをサマリアに駐在させましたが、サマリアの指導者たちがこの総督を捕らえ家計で殺しました。エジプトから帰る道にアレキサンドロスはこの暴動に対する報復処置として、サマリア人たちが自分たちの所有だと主張する国境の領土いくらかをユダヤ人たちに与え、他の特権も与えました。だから最初の時はサマリアと戻ってきたユダヤ人たちは同じ立場だったんだけれども、この暴動の出来事によってサマリアは衰えてしまった。だからアレキサンドロスがユダヤ人たちに好意を表した、そういうこと、そういうもう一つの理由もあった。じゃあ今日はちょっとここまでにしましょう。今日はですね、まず、まあまだペルシア帝国が終わる前だったので、アレキサンドロスが活動していた時期はですね、完全にペルシアが終わったわけではなかったので、ペルシア時代までユダヤ人たちの状況をちょっと見ることができましたね。どうですか、難しいですか。難しいけどちょっと面白いですか。はい、はい、何字、最初記録ね、
記録は
、アラム語でしょうね、多分、ヨセフスとか、ちょっとそこはもうちょっと調べてみます。ヨセフスについてですね、多くのこの中間時代の歴史は多くの場合ヨセフスの記録に頼ってるんです。はいはい、ですからこれについてはもうちょっと私が詳しく調べて皆さんに申し上げます。はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。ではお祈りをして終わります。天の神様、今日は中間時代の歴史を少し学ぶことができて感謝します。この歴史を私たちが理解することによって新約聖書をより豊かに理解することができるようにしてください。そしてこれがただ知識として残るのではなくて、聖書をもっと豊かに理解し、その中に秘められているメッセージを読み取る力となり、またそれを通して私たちの信仰生活に大きに役立つことができるようにしてください。 今日来てくださった皆様の一人一人の上に豊かな祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。はい、ありがとうございました。